どうも皆さん、工藤でございます。今日はですね、昨日だいぶ天気良かったんですけど、今日は荒れております。多分聞こえないとは思うんですけど、今私が住んでるところはね、もうなんか雨はまだ降ってないんですけど、もう強風で若干こう家がねガタガタ言ってるというかそんな状況なんでね、まあ私はいつも通り、まあ今日もお仕事で、まあ家でねお仕事なんであまり関係ないじゃないんですけどね、まあちょっと天気が悪いとちょっと気持ちもね落ち込んでしまうので、ちょっと張り切ってね行きたいなというふうに思います。で、まあそんな天気の話は一旦置いといて、今日はですね、何の話題かというと、まあポッドキャストに関するお話でございます。で、主にですね、ポッドキャストを配信する側の人たちに向けてのお話ですかね。うん。まあ、聞く側は、まあ、関係ないわけではないんですけど、うん。まあ、関係ないか。ほぼ関係なくもないな。うん。ということで、まあ、とりあえず、ポッドキャストに関するお話で、主に配信する人たち向けに、まあ、こんなサービスあるよっていう紹介をちょっとしてみようかなと思います。はい。で、まあ今ね、サービスの紹介って言いましたけど、はい。サービスの紹介をちょっとします。はい。ちなみに、今回、紹介はするんですけど、別にお金もらってるとかではないので、そこだけは、はい。一応お伝えしております。お金は一切もらってません。私、勝手に紹介というか、言ってるだけなんで、うん。はい。いいところも悪いところも、もう、バチバチ言っていきます。はい。で、きっかけはですね、そう。最近私が配信した、Spotify for Podcasters に関する配信、2回ぐらいやったんですけど、聞いてもらいましたかね。一つは、Riverside.fm って何っていう。まあ、その Spotify for Podcasters が、なんかその Riverside.fm っていう、まあ、音声の配信ツールみたいなものを、まあ、取り入れて、今後は今年の6月からもう全部それに移行しますよというふうになって、でそれに伴って、まあ、今 Spotify for Podcasters で使える音声編集ツール、まあ、その音声をアップロードして、でそれにこう BGM つけたり、あとはなんかこうスプリットって言ってこう分割して合間合間になんかね、音を入れたりとか、まあ、そういうのできたんですけど、まあ、そういうのもできなくなって全部もうリバーサイドにもう丸投げというか、丸投げってちょっと言い方悪いけど、まあ、もうリバーサイドで全部やってくださいみたいないうふうに、まあ、仕様が変わるということをちょっとお伝えしました。で、2回目の配信では、まあ、その第1回目の配信の中で、まあ、ちょっと私が勘違いしてた部分もあったので、まあ、その訂正、その6月から完全移行って形で、今はまだその Spotify の編集ツールとかまだ使える状態ではあるよっていう訂正をしました。はい。で、加えて、Spotify の独自機能であった Music Plus Talk っていうね、ポッドキャストの音声、まあこういう私が喋ってるこの音声と、音楽ですね。まあ Spotify はもともと音楽を聴くサービスですよね。多分どっちかというと音楽聴くサービスとして利用してる人が多いと思うんですけど、そのポッドキャストと音楽を、まあ、一緒に聴けるというか、まあ配信者側がね、設定しなきゃいけないんですけど、それこそさっき言ったその音声を区切って、その合間合間に、その Spotify の音楽を差し込むっていう感じかな。はい。っていう風にすると、例えばなんか、じゃあ、私だったらアニメ好きだから、アニメ、今日こんなの見ました、そのオープニングがすごく良かったです、じゃあ皆さんに聞いてもらいましょうか、どうぞみたいな感じで言うと、その Spotify の中のその音楽が再生されるみたいな、まあ、そういう機能があったんですよね。はい。ただ、まあ、今回のその Riverside.fm に移行するにあたって、何やら Spotify の Music Plus Talk 機能は廃止と、はい、なるというお話をしました。うん。今んとこね、やっぱね、ミュージックプラストーク、リバーサイドで使えるかどうかはわからないので、まあ、廃止なのかなというふうには思いますね。ワンチャンあんのかなと思いますけど、まだわかりません。はい。 ね、まあ廃止ということで、もしかしたらなんかね、あんま人気がなかったかもしれないっていうことも言いましたけど、はい。っていう話を、まあ、2回したんですよ。そしたらですね、なんと、昨日かな？ちょうど昨日ですね。はい。まあ、とある方から、連絡をいただきまして、はい。まあ、じゃあ、ちょっとね、メール読み上げますけど、まあ、突然の連絡、大変失礼いたしますと。まあ、ここにね、会社名入ってきます。会社名なのかな？サービス名なのかな？ファーストーリーというね、サービス会社の方から連絡をいただきまして、ポッドキャストのホスティングサービスをやってる会社ですと、うん、まあ私もね、実はちょっと聞いたことはある、見たことある気はしていて、ファーストーリー、英語でですね、 FISTORY、 ファーストとストーリーを掛け合わせたようなファーストーリーっていうね名前らしいんですけど、ポッドキャストのホスティングサービスを提供しているらしくて、で、現在ユーザー数がね、1.3万人、1万3000人ってことかな、以上に増えていて、月間のダウンロード数は6300万以上にも上っていると。うんうんうん。で、このファーストーリーっていうサービス、実はその Spotify の Music Plus Talk みたいな機能があるらしくて、で、Spotify もね、その音楽ももともと配信してたし、ポッドキャストも聞けるってことで、もうなんか、もう自社内というか、ね、自社のサービスをもう合体させたような、ミュージックプラストークっていうサービスだったけど、このファーストーリーっていうところは、別にその音楽を配信してる、してるわけではないので、別に、KKBOX っていうね、音楽アプリがあるらしく、まあ、そこと、まあ、提携を組んで、独自の音楽挿入機能を提供しているみたいです。はい。で、そのね、さっき私が言った Spotify Music Plus Talk 機能が6月に廃止されるんじゃないかっていう情報を、まあ、耳にして、その、まあ、私に声をかけてきたと。うん。その Music Plus Talk 使えなくて困ってるんじゃないかな。ぜひ、うちのサービス使ってくれませんかっていう、まあ、営業メールですね。いわゆるね。はい。をいただきました。で、公式のね、ノートの記事とか、まあ、公式サイトもあるっぽいんですけど、のリンクなんかもね、教えていただいて、はい。っていう連絡を、まあ、昨日ね、いただきまして、なんか見知らぬ人からなんかメール来てんなと思って、パッて開いたら、わって。あらららと思って。実はさっき話した2回の Spotify の、に関する配信ですね。まあまあ配信、再生されてるんですよね。うん、なんか思いのほかやっぱ結構ショック受けてる人多いのかなってわかんないけど、うん、いや私も突然だったからびっくりしたしね、うん、毎日配信してるからさ、いきなりなんか なんだリバーサイト FM って何みたいな、何やめてよみたいなさ感じだったから、まあそういうのもあってね、多分気になってる人もいたと思うんですけど、まあその中の、まあわかんないけどね、それを聞いてくれたのかどうかわかんないけど、いや、こいつ困ってるな、と。じゃあ、うちのサービスちょっと提案してみようかな、っていう感じで多分連絡してくれたんだと思います。はい。っていう感じで教えてもらって、ということで、Discord の方ではですね、まあ、なんていうか、まあ、ほぼポポさん向けにね、発信したようなものだったんですけど、私がね、アニボッチステーション一緒にやってるポポさんですね。ポポさん、つい最近そのミュージックプラストック機能を使って、まあ、企画をね立ち上げてその配信してたんですけど、まさかのミュージックプラストークがね、その6月に配信になるということで、はい、まあ、ちょっとね、いやちょっとかわいそうだなというふうには思ってたんですけど、まあそのこういうサービスもあるよというふうにもディスコードでちょっとお伝えしましたはい。でですね、まずですね、何から伝えればいいかな、まあ公式のノートがあって、そのポッドキャストのね、音楽挿入機能、Spotify Music Plus Talk の他に何があるっていう記事があります。一応今回の教えてもらったノートのリンクとか、概要欄に貼っておくんで、よければ自分で見てみてください。はい。で、そうか、2021年頃からなんか始まってたんだっけ、Music Plus Talk 機能って。うん。 やっぱ書いてますね、ここにもね。リバーサイドと提携を組むことに伴って、6月に廃止されると。ね。だから、ぜひうちのっていう感じのノートになってますね。ただね、さっきちらっと読んだんですけど、仕様はね、仕様というかその、じゃあ KKBOX、そのファーストストーリーを使って KKBOX で配信したら、なんつうの、Spotify の時って、結局、プレミアム会員、Spotify のプレミアム会員でないと、無料で、無料じゃない、ごめん、全部聞けないっていう仕様だったんですよ。だから、Spotify の、まあ、無料ユーザー、あとはそれ以外のプラットフォームで聞いてる人、YouTube とか、あと Apple Podcast とか、まあ、いろいろあると思うんだけど、他のプラットフォームで聞いてる人はもう聞けないっていう感じだったんですけど、じゃあ今回のこのファーストーリーと KKBOX はどうなのっていうところで、このノートを見てみると、まあ、結局、まあ、著作権的に、その、KKBOX との提携になるので、結局は KKBOX でしか、まあ、聞けない。でしかっていうか、KKBOX でないと聞けないっていう制限はあるみたいです。はい。うん。まあ、そこはやっぱしょうがないのかなとは思いますけどね。うん。ただちょっと気になるのは、その、他のプラットフォームで聞く場合はどうなるんだろうっていう。私そもそも KKBOX がよくわかってないんだけど、KKBOX って音楽聞くアプリなのかな？それとも、Spotify みたいに、その、ポッドキャストも再生できるっていうプラットフォームなんですかね。だから、まあその KKBOX で、まあ例えばクドラジを聞けるようになって、で、KKBOX で再生する場合には、音楽が再生されるってことなのかな？わかんない。そこがわかんない。他のプラットフォームで例えば、でもあるわけないよね。他のプラットフォームでね。他のプラットフォームで音声だけ再生されて、音楽になったら KKBOX にアプリが飛んでって、ないよね、多分ね。だから多分だけど、多分ね、これは、ここは多分の話なんだけど、KKBOX っていうアプリを使って、ポッドキャストを聞く人だけが多分聞けるっていうサービスなんだと思います。はい。うん。音楽の部分は KKBOX のアプリでしか聞けないっていう制限があるとは書いてますけど、よーくわかんない。いきなり KKBOX に飛ぶんですかね。うん。はい。まあちょっとそこは一旦置いといて。で、あと、これもね、まあミュージックプラスドークと同じなんだけど、プレミアム会員にならないとフル尺聞けないみたいです。うん。ここはやっぱ同じですね、やっぱね。ここがね、やっぱその無料会員でもフル尺で聞けるっていうんであれば、結構、もう画期的というか、ね、なんだと思うんですけど、まあさすがにそこは難しかったみたい。やっぱ同じ30秒。無料会員だと30秒しか聞けないらしいので、まあそこもご注意ください。ね。まああと、そうですね。なんかいろいろ書いてありますけど、あ、そうだ、これも言っておかなきゃだね、一応。このファーストーリーもそうだし、KKBOX もですね、台湾のサービスらしくて、まあ、比較的台湾の利用者が多いらしいです、KKBOX。うん。ただ、最近は日本人の利用者もだんだん増えてきているとのことなので、はい。さっき調べたんですよね。KKBOX なんだろうって調べたら、台湾発祥の定額制のストリーミングサービスらしいです、KKBOX。ただ、2010年に日本の KDDI が資本参加して子会社化している。とのことなんで、まあ、台湾の会社、台湾発祥の会社ではあるけど、日本の KDDI、まあ、AU とかね、の資本になってて、まあ、会社、子会社化されてるみたいですね。はい。まあ、なので、その辺はちょっと安心なのかなというふうには思いますけどね。まあ、結構、その中国とか、なんかその台湾とかのサービスだって言われると、ちょっと怪しいんじゃねえかってね、疑う人もいると思うんですけど、まあ、KDDI が子会社化してるんであれば、まあ、大丈夫じゃないかなと。はい、私はちょっと思いますけどね。うん。で、あとそのファーストーリーそのものですよね、結局。うん。その、KKBOX と連携して、じゃあ、ミュージックプラストーク的なものをやりたいとなった場合、じゃあどうしたらいいのかっていうと、やっぱファーストーリーで、ポッドキャストをホスティングしなきゃいけなくなる。っていうのは、まあやっぱ大前提かなと思います。私はその Spotify for Podcasters で配信 ね、していますけど、ただね、これクドラジ何度か聞いてくれてる人は分かると思いますけど、私は結構 Spotify for Podcasters に対して、うん、まあね、もう2年以上、もうすぐ3年ぐらいになりますけど、ね、お世話になったところもあるんですが、だいぶちょっと不満が、ね、不満が結構、まあ、あります。はい。なんか全然 UI 使いやすくならないなとか、ね、あとなんだろう、複数のアカウントを管理できないのかなとかさ、ね、細かいところで結構あるんですよね。はい。まあ、なので、まあ、乗り換えとかもね、検討してるよみたいな話を散々してきましたけど、まあその候補の一つとしてファーストーリーはまあありなんじゃないかなと思ってます。まあ私も別に今からファーストーリーもう乗り換えますっていう話ではないんですけど、うん、まあ候補の一つとして、うん、まあ YouTube もね、ポッドキャスト配信できるようになって、まあちょっとね変わった形ではあるので、まあいきなり YouTube に完全移行っていうわけにはいかないんですけど、YouTube でホスティングまでできるんだったら、うん、ちょっと検討したいなとは思ったりしてたんでね。はい。まあだから今回ファーストーリーっていうものを教えてもらって、まあどうなのかなというところです。で、これね、ファーストーリーの、まあこれ公式のページも貼っておくけど、概要欄に。もうね、バチバチに、Spotify for Podcaster に、なんかもうね、対抗意識を燃やしてるっぽくて、うん。まあ、当たり前なんだけど、だって、多分だけど、ポッドキャスト配信してる人の中で多分一番多いのって Spotify for Podcaster、まあもともとアンカーっていう名前でしたけど、じゃないのかなと思います。うん。まあ少なくとも日本は。海外のサービスとかもね、結構たくさんあるんですよ。個人で、なんかこれからポッドキャスト始める方におすすめのプラットフォームというかホスティングサービスどれですかって調べると、大体アンカーって、出てくるんじゃないかな。まあ、Spotify for Podcasters、まあ、無料だし、ね、簡単だしみたいな、Spotify がやってるしみたいなところもあって、まあだからまあホスティングサービスとしてはまあ大手だから、まあ比較されやすいのかなというところはあります。はい。で、このファーストーリーもファーストーリーバーサスバーサスって書いてるからね、Spotify for Podcaster ってね、いう風に書いてページ、そういったページがあるんですけど。はい。もう分かりやすくね、機能が比較されてるところがあって、これを見ていくとですね、まあちょっと、同じ機能、なんていうの、同等のところはちょっと一旦飛ばして、その、Spotify for Podcasters にはなくて、ファーストーリーにはあるよっていう点をいくつか挙げていくと、まず一つのアカウントで多数の番組を管理できるっていうのが、まあ、一つ、優れてる点ですかね。はい。まあ、さっきもちょっとね、Spotify の方にちょっと文句があるって言いましたけど、複数のアカウントが管理できると。はい。そして、オンラインチャプター編集ができるらしい。オンラインチャプター編集とは何なのかについては、ちょっとあえてあまり触れないでおこうと。まあ、オンラインでチャプターの編集ができるんだと思います。はい。で、あとはですね、あ、Apple Podcast かな、Apple Podcast のコメントができるらしい。おう、よくわからないけど、これは Apple Podcast のコメントを拾ってこれるってことなのかな。うん。で、あとは異なるプラットフォームへのコメントもなんか優れてるみたいです。はい。だから他のプラットフォームで投稿されたコメントも全部そのファーストーリー内で管理できるってことなのかな。Spotify の方はですね、まあ、Spotify なら Spotify、Apple Podcast は Apple Podcast みたいな感じで、それぞれのね、プラットフォームを見に行かなきゃいけないっていうね、まあ、不便さがあるんですよね。うん、そこかな多分。あとはね、これちょっとよくわかんないんだけど、F リンク共有。F リンクってなんだろう。で、括弧して表示レベルとエピソードレベルっていうのがあって、F リンク共有のエピソードレベルっていうのが、なんか、できるのか、優れてるのかっていうところみたいですね。あとは、プライベートエピソードリンクもできる。あとは、顧客サポートも優れているということみたいです。まあ、だから、Spotify for Podcasters よりは優秀だよっていうことを言いたいんでしょうね。はい。 ね。まあ、これだけ見るとね、じゃあもうファーストーリー一択やんって思っちゃいますけど、まあそこはね、まあでも今から始める人は全然ファーストーリーでいいかなと思いますけどね。私みたいにもうなんか散々使い倒してきた人間からすると、Spotify の方からすると、ちょっと乗り換えるのちょっとめんどいなとかさ、本当かなとかね、ちょっと疑っちゃうんだけど、まあこれから、ポッドキャスト始める人はファーストーリー全然ありじゃないかなと思いますね。で、これね、ファーストーリーですね、実はその料金プラン。はい。まあ、Spotify for Podcast は、ターズは、もう無料なんですけど、もうその無料しかないんだよね。はい。もう全員同じというか、なので、機能が、まあ、足りないなって思っても、そのプレミアムプランとかないんですよ。配信する側からしたら。はい。なんですけど、このファーストーリーには、無料プラン、そしてプロプラン、あとエンタープライズプランが、プランっていうか、あって、はい。まあ、エンタープライズに関しては、まあ、個人というよりは企業とか法人向けの、はい、やつなので、まあ、あんま関係ないと思いますが、基本的には無料でできると。ポッドキャスターに必要なツールをすべて無料で利用できますということみたいです。はい。ただ、プロにすると、より強化された機能でプロフェッショナルに使えると。で、こちらがですね、これは年間契約で月額15ドルかな。みたいです。まあ、だいたい2000円ぐらいかな。だから、月額。月額2000円ぐらい払うと、そのファーストーリーの、まあ、プロ、プランを使って配信できるとのことです。はい。で、その下に行くとね、さらにその料金プランの比較っていうのがあって、無料だとこんなことできますよとか。はい。プロにするとですね、何ができるんだろう。まあ、さっきその複数のアカウント管理できるって言ったけど、これ多分プロにしないと複数のアカウント管理できないんだろうね。ポッドキャストを一つのアカウントでっていうところがね、5って書いてます。プロの方。ただ無料の方はね、1って書いてんだよね、確か。1って書いてんだよ。だから、ファーストーリーのプロプランを契約すれば、5つまでだったら複数のアカウントを管理できるよってことだと思います。はい。あとは、なんだろう。あとは、なんか違いあんのかな、そんなに。ボイスメール、埋め込みプレイヤー。あ、この辺かな？無料プランだと、ファーストーリーのウォーターマークがついたりするみたいですね。多分これサムネになのかな？あとなんかカスタムテーマカラーとか番組テーマカラーとかそういうのがね、なんかいろいろ設定できるみたいです。はい。まあだから基本はもう無料で全然いいとは思うんだけど、こう何度かやってきて、やっぱ番組2つに分けたいなとかさ、ちょっとなんか独自のテーマカラー設けたいなとか、っていう人はやっぱプロを契約した方がいいんじゃないかなと思います。あと個人的に嬉しいのは2段階認証システムがね、使えるっていうところですね。これ無料プランでも使えるんですけど、Spotify for Podcast で無料、じゃない、2段階認証ないんですよ。だからね、ちょっとセキュリティどうなのってちょっと思うところもあって、この時代にだよ。大体今さ、どのサービスに登録しても、大体あるよ。2段階認証。まあもちろんないサービスもあるけど、やっぱあるよ、大体。それなりに大きい会社のサービスとかってなったら、2段階認証システムあるんだけど、ないんだよね、Spotify ね。だからちょっと心配だったんだけど、ファーストーリーにすると、まあ2段階認証できるみたいです。はい。まあ、ここもいいところかなと思いますね。そんなところかな。まあ、エンタープライズ版は一旦いいでしょう。はい。まあ、カスタマーサービスとか、なんかコンシェルジュ？何？コンシェルジュによるサービスとかは、まあ、プロでもなくて、その、エンタープライズ版じゃないよ、みたいなことは書いてますけどね。はい。まあ、そんなとこですかね。サービス概要。まあ、収益化とか。まあ、その辺もなんかね、優れてるっぽいですよ。私の場合なんか別にね、なんかその自分でいろいろ設定して、なんか投げ銭リンクね、置いたりしてたりするんですけど、まあ、そういうのも全部もうなんかできるって書いてます。はい。 なんかメンバーシップ機能か、まあ、そういうのもあるとのことで、はい。まあだからさっきも言ったけど、これからポッドキャスト始めようかなって思ってる人は、うん、まあ Spotify かファーストーリーかで比較すれば、うん、ファーストーリーの方がいいのかなと思ったりはします。はい。 Spotify がね、なんかいや、また愚痴っちゃうからやめとこうか、ここはなんかまた最後なんか Spotify に対する愚痴が出てきちゃいそうなんでね。まあいろいろ言いましたけど、2段階認証できないとかね、なんか複数のアカウント管理できないとか、まあいろいろ皆さんも思うところあると思う勝手にみんなも愚痴があるかのようにね、ちょっと言っちゃいましたけど、まあまあまあまあ、まあ Spotify の方が優れてる部分もまあ多少あるとは思います。多分やっぱその Spotify っていうやっぱね、音楽配信サービスをやっぱ抱えてるとこですから、うん、ミュージックプラストークね、もしかしたら復活するっていう可能性もね、ないこともないでしょう、やっぱり。まあやっぱどうなんだろうね、廃止になったってことは、でもやっぱりなんかあんま使ってる人がいなかったのかな、ちょっとわかんないですけど、はい。まあまあ、でもファーストストーリーもね、使ってみないとわからないところもあるので、実際使ってみたら、いやここなんかちょっと使いづれえなとかさ、いやこれマジ Spotify の方だったらできたのにとかね、もしかしたらあるかもしれないからね、実際に使ってみないとわからない部分もあるかなとは思います。はい。まあ、ですので、まあ、最初にも言いましたけど、これ別にお金もらって、私喋ってるわけではないので、もう自由に勝手に喋らせてもらってるだけなんでね。はい。まあ、これ聞いて、ファーストーリーに興味持った人は、まあ、ちょっと使って配信してみてもいいかなとは思います。私はですね、どうしようかな。まあ、結構、その、移行作業がね、やっぱだるいなって思っちゃうんだよね。それがダメなんだけどさ、やっぱね。でもそのファーストーリーも結局、ね、ずっと続くかって言われたら、わかんないじゃないですか。ね。まあずっと永遠に続くサービスなんてものはないとは思うけど、もしこれでファーストーリーがね、やっぱサービス終了しますとか言われて、またホスティングサービスに移行しなきゃいけないのかってなったら、またそれは、それでだるいよね。まあだからね、ちょっと、私みたいにずっとやってる人間からするとはどうしようかなっていうところなんですけど、まあちょっとこれからポッドキャスト始めようかなと思ってる人はファーストーリーちょっと検討してみてはいいんじゃないかなと思います。はい。てなわけでちょっと喋りすぎたかなまあポッドキャスト配信してる方がね、こういった話題なんかちょこちょこ聞いてくれてるみたいなんで、ちょっと気合い入れて喋ってみました。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。